永遠の命に入るために何をすべきか。話、大城つくし。
命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか。スタディバイブル新約の588ページ、この言葉が強い印象に残って本書のテーマとした理由です。考えてみたいと思います。永遠の命に入るために何をすべきか。私は過分にして、まあ過分というのは見聞が狭く浅いことにして、この質問の答えを十分に述べることができません。それでも現段階で私なりに考え見出した答えを聖書を土台として宗教的視点から述べていきたいと思います。はじめにホワイト人の証の書を多く引用しているので、それに関して取り上げてみたいと思います。 予言の研究、予言の例の研究と使用に関する指導原理、エレン・ホワイト著書、刊行委員会のアーサー・エル・ホワイト著より、霊感の証拠というところから引用いたします。70年以上にわたる教えの一致、10万に及ぶ重要でしばしば特殊な問題を扱った書物、記事、意向などは様々な状況で書かれ、時には不便な状況下で書かれたけれども、その教えには完全な一致がある。聖書の四大テストに完全に合致する。律法教えと証し、イザヤ 8-20。B、予言の成就、エレミア 28-9、申命記 18-2。C、キリスト教信仰の真理に忠実、1ヨハネ 4-1-2。D、その身によって知る、マタイ 7-16-20。これが聖書の四大テスト。3番目に、信者の生活と教会の活動に実が見られる。一般の新聞記事、1915年、真理に固く立った残りの教会への約束として予言の霊が与えられることになっていた。この信仰は生活を大いに清め、絶え間ない熱心をもたらした。道徳的品性と宗教的熱性において彼らに勝るキリスト教団体はない。彼らの働きは1853年にバトルクリークで始まり、今では全世界に37の出版社を持ち、80の異なった国語で文書を発行し、年間200万ドルの本を印刷している。これは1915年当時のことですね。彼ら現在70の大学、高校、中学校を持ち、約40の病院を持っている。このすべてにおいて、エレン・G・ホワイトは霊感あり指導者であった。ここに気高い記録がある。そして彼女は大きな栄誉に値する。ザ・インディペンデンス新聞、1915年8月23日の記事。4番目に、科学的発見はエレン・G・ホワイトの50年から98年前の医学的分野における言葉を確証する。これらの言葉のあるものは、当時の分散した1、2の声と一致した点があるにせよ、彼女はどうして真理と誤りとを区別することができたのであろうか。F.D. ニコルは、コーネル大学のクライブ・マッケイ博士については、次のように報告した。彼は、これが初めに唱えられた時に、その時代よりはるかに我々の健康に関する教えが進んでいたことに驚いた。また、正式の教育はわずかしか受けなかったホワイト夫人が良い栄養についてこれほどの多くのことですでに知っていたことは全く理解できなかった。彼女はどうして良い考えを選び、悪い考えを拒絶することができたのであろうか。こう叫んで彼は、ホワイト夫人が他人の考えを単に借りることがありえなかったことを強調した。デビュー&ヘラルド。5番目に、多くの使命は天からの光によらなければ知り得ない人間経験、または教会の経験を知っていることを示した。T.D. ボード、開拓時代の指導者、ホワイト夫人は、ただ、主から示されただけであると、あるいろいろな伝道地の特徴を正しく描写し、 肉眼では会ったことのない人々の事情を次から次へと描写するのを聞くことは、なんと興味深く驚くべきことであったろう。もう十分だ。私はその純粋性についてこれ以上の証拠はいらないと叫ばずにはおられなかった。エレン・G・ホワイトが出席したヨーロッパ年会の報告ということですね。ユライア・スミス、開拓者、長年レビュー&ヘラルド編集長で、その身は悪とは全く反対の源泉から湧き出たものであることを指し示している。示して言うる。それをは最も清い道徳を助長する。それらはすべての悪を非難し、すべての徳の実行を進める。それらは天国への道中で通過しなければならない危険を指示する。それらはサタンの策略を暴露する。サタンの罠について我々に警告を発する。それらは敵が我々の間に侵入させようと強心の策略を次から次へと未然に防いだ。それらは隠れた罪悪を暴露し、潜入している不正を表し、裏切り者の凶悪な策略を暴露した。ちょっと飛ばしましょうね。長いからね。で、6番目に、使命の適時性というのが挙げられていますね。そして、もう次に飛ばしましょうね。まあ、内的証拠の実証。読む者の心に語る使命の伝え方。特に、聖書の四大テストに完全に合致するの、聖書的テストについてもう少し詳しく見てみましょう。預言者に関する聖書的テスト。1915年のホワイト人の死去以来、セブンスデーアドベンチストは預言者の務めを主張する者は、ホワイト人のように聖書のすべてのテストに適したものでならなければならないことを信じてきた。それは次に挙げるようなものである。四つ挙げられていますが、その一番目に、その身によって彼を見分ける。二番目に、ただ教えと証とに求めよ。もし彼らがこの言葉のによって語らなければ、そこには夜明けがない。イザヤ 8-20。予言の成就、エレミア 28-9、申命記 18-22。4番目、キリスト、彼の受肉、我々のための彼の働きに対する態度。また、次のような重要な証拠を挙げることができると言ってますね。一番目に、預言者が提示を受けるその方法。二番目に、使命の適時性。三番目に、使命の重要性。四番目、預言者と称する人自身の個人生活。以上のテストや、証拠を自分は預言者の務めに召されたと主張する人々に当てはめるならば、誤りに導かれる心配はない。はっきりしたことが一つある。もし主が再び預言の賜物によって語られるとするならば、その使命はすでに与えられた聖書と預言の霊の著書と完全に一致することである。と言っています。それから、ローレンス・ネルソン著の元世界総会青年部長であったローレンス・ネルソン著の小さな光と大きな光という書物が、小雑誌がこのサンライズから出ている書物がありますね。その中にエレン・ホワイトは古代の預言者たちと同じように同じ神の聖霊によって教えられたのでもし、預言者中最も偉大なバブテスマのヨハネが小さい光であるなら、聖書の預言者たちはすべて小さな光であることは確かである。 キリストだけが大きな光である。以上の観点からホワイト人の証の書を今回のこのメッセージにも多く引用しています。永遠の命に入るために何をすべきかの答えに関連して考えられること、私なりに見出したことを箇条書きにしています。まあ、個人個人それぞれですね、その考えがお持ちだと思います。まあ、私なりにですのでね、皆さんなりにまた考えてくださいね。私なりに考えたのは、生き残る人々から人間の作られた目的に創造、人類の堕落、回復、大相当など、3. 失われた永遠の命。4. 聖書から永遠を思う思い。聖書から永遠の命、または生命。6. 証の書から。7番、キリストの食材。8番、キリストを知ることイコール永遠の命と言ってますね。9番、義人の経験。そして10番目に、罪に勝利。11、人生と神性の結合、品性の完成。13、死聖所でのイエス様の取りなし。14番、キリストへの道、ステップ、罪の悔い改めと。55番に、キリストの再臨。16番、神の命令を守る。神の命令は何か、キリストによって成し遂げることができるのである。17番、生きてイエス様を迎える14万4千のこと。18番に、聖霊を受ける。そして19番に、罪の除去。20番目に、後の雨を受ける。21番に、イエス様に対する信仰。22に、神の律法を守る。23、信仰と行い。24番、伝道。25番、ヨハネにいる福音書17章3節、永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ること。26番、聖書はイエスを証しするもの。27番、真理との関係。28番、安息日との関係。創造、真に安息日を守っていれば、無神論、偶像崇拝に陥ることはなかった。神はいます。私はある。29番、なくてはならぬものは多くはない。30番、アダムとエバは食欲に負けた。31番、エノク、エリア、モーセ、ノア、アブラハム、から考えてみることですね。32番に、罪から離れる。罪の定義は、罪は不法。罪を犯す魂は死ぬ。そして33番に、全的献身をする。34番、いわなるイエスにつながる。35番、ブドウの木につながる。まあ、これだけじゃなくてですね、私初めに言ったようにね、過分のゆえに、これだけしか今のところ私には、考えることができませんけどね、またこれからも聖書研究していくうちにですね、いろんな真理が示されるでしょうね。これらの一つ一つ取り上げれば、時間にキリがありません。この中から、いくつかに焦点を絞りたいと思います。生き残る人々から人間の作られた目的、生き残る人々の29ページから30ページにかけて、天における戦い、ついに天に戦が起こった、天の君である神の御子とその忠実な天使たちは、大反逆者とその味方である天使たちと戦いを交えた。 神の御子と真実で忠実な天使たちはこの戦いに勝ち、サタンとその共鳴者たちは天から追われた。全天使は正義の神を認め、崇めた。天には反逆の汚点が跡形もなくなった。すべてはまた元のように平和で円満になった。天使たちはこれまで幸福と祝福を分かち合ってきた仲間の天使たちの運命を悲しんだ。天では彼らの失われたことが感じられた。この後、天父は人間を作って地上に住まわせる計画をすぐ実行することについて巫女に相談なさった。神は人間が永遠の命を確保する前に彼らを一応試してご覧になることになった。人間が神の良しと御霊を試みに耐えることができたら、ついには天使と等しいものになるはずだった。人間は神の恩恵を与えられ、天使たちと共に交わるはずだった。神は人間に不服従の能力を持たせないようにすることは適当ではないとお思いになった。二番目の創造、人類の堕落、回復、大相当という観点から見てみますね。セブンスデーアドベンチスト教団信仰の対応、信仰の対応6番目に創造というのがありますね。神は万物の創造者である。神は創造の御業の確かな記録を聖書の中に掲示された。主は6日の間に天と地と地の上のすべての生けるものを作り、最初の週の第7日に休まれた。こうして神は創造の御業の完成に絶えず心を向ける記念として安息日を制定された。最初の男と女は創造の冠として神の形に作られた。彼らには世界を治める主権が与えられ、世界を保護する責任が課せられた。世界が完成したとき、それは神の栄光を表していて、甚だ良かった。信仰の対応の7番目に人間の本性というところがあります。人間は神の形に作られ、個性を備え思考し行動する力と自由を持っている。人間は自由な存在として作られたが、肉体と精神と魂の分けることのできない統一体であって、命と呼吸とその他すべてを神に依存している。アダムとエバが神に従わなかったとき、彼らは神に頼ることを拒み、神の元にある高い地位から転落してしまった、堕落してしまったということですね。彼らのうちにある神の形は傷つけられ、彼らは死ぬべきものとなった。子孫たちはこの堕落した性質とその結果を受け継いだ。彼らは弱さと悪への傾向を持って生まれる。しかし神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、聖霊によって悔い改めた者のうちに作り主の御形を回復させる、される。人間は神の栄光のために作られ、神と人を愛し周囲の環境を守るように召されている。すべての人間はキリストとサタンの大いなる戦いに巻き込まれている。それは彼の品性と律法及び宇宙に対する主権をめぐる戦いである。この戦いは天において選択の自由を与えられて作られた存在が自らを高くすることによって神の敵サタンとなり、一部の天使たちを反逆へと誘い出した時に始まった。サタンはアダムとエバに罪を犯させ、世界に反逆の精神をもたらした。 この人間の罪は人間の内にある神の形を歪め、作られ世界の秩序を乱した。そしてついには世界的な洪水が起こり、荒廃状態を生じさせることになった。世界は作られたものすべてが注目する宇宙的な戦いの舞台となった。この戦いを通して神は愛であることが究極的に擁護される。キリストはこの戦いの中にある人間のために聖霊と忠実な天使を使わして救いの道を歩むものを導き、守り、支えられる。と、創造、人類の堕落、回復、大創造などの概要を述べていますね。この信仰の太陽は、セブンスデーアドベンチスト教団の信仰の基準となっていますね。3番目に取り上げた、失われた永遠の命というところを見てみましょう。各時代の大草稿下巻の279ページから281ページにかけて、失われた永遠の命。エデンの中央に命の木が生えていて、その実には命を永続させる力があった。もしアダムが神に従っていたなら、この木に自由に近づくことができて、永遠に生きたのである。しかし、罪を犯した時に彼は命の木の実を食べることができなくなり、死ぬべきものとなった。あなたは塵だから塵に変えるとの神の宣告は、命が完全に絶たれることを示している。服従することを条件として人間に約束された不死は戒めに背いたために失われた。アダムは自分が持っていないものを子孫に伝えることはできなかった。もし神が御子の犠牲によって不死を与えてくださらなかったら、堕落した人類に生きる望みはなかったのである。すべての罪が、人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。キリストは福音によって命と不死とを明らかに示されたのである。しかも不死はキリストによってのみ獲得することができるのである。御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがないとイエスは言われた。誰でも条件に応じさえすれば、この貴重な祝福を手に入れることができる。耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものを求める人に永遠の命が与えられるのである。ローマ2章の7節。アダムに向かって服従することなしに命を約束したのは大欺瞞者サタンだけであった。そして、エデンの園で蛇がエバに言った、あなたは決して死ぬことはないでしょうという言葉は、霊魂の不滅について語られた最初の説教であった。しかも、サタンの権威だけに基づくこの宣言が、キリスト教会の講談から繰り返し叫ばれ、そして我々の祖先が受け入れたように、人類の大部分は簡単にそれを受け入れているのである。罪を犯す魂は死ぬという神の宣言が、罪を犯す魂は死なないで永遠に生きるという意味に返されている。サタンの言葉は軽々しく信じながら、神の言葉はなかなか信じようとしない人々の不思議な名目には驚かずにはいられないのである。もし人間が堕落後も命の木に近づくことが許されたとすれば、人間は永遠に生きることになり、こうして罪は永遠に続いたであろう。しかし、ケルビムと炎の剣が命の木の道を守っていたので、アダムの家族の者は誰一人その柵を越えて命を 与える実を食べることができなかった。だから永遠に生きる罪人はいないのである。幸いですね、私たちこの罪の状態でずーっと永遠に生きるということはできませんよね。いない方がマシですよね。生まれなかった方がマシですよね。罪持っていたらですね。聖書から永遠を思う思いというところを見てみましょう。マタイによる福音書25章の、ではないね。聖書の伝道の書3章11節に、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられたとあります。人間の本性は生きることを望みます。永遠に生きるものとして作られた人間が死ぬことは非常に不自然なことなのです。永遠を辞書で調べると、永遠は始めもなく、終わりもなく、果てしなく、長く続くこと、永久。使用例は永遠の命とか、また永遠に変わらぬ友情とか用いられますね。聖書から永遠の命、聖書の中には永遠の命を扱った聖句がたくさんありますね。まあ全部を見ることはできませんけど、何句か見ていきましょうね。マタイ25の26。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは永遠の命にいるであろう。マルコ10の29には、イエスは言われた、よく聞いておくがよい。誰でも私のために、福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は、とありますね。マコ10の30。必ずその100倍を受ける。すなわち、今、この時代では家、兄弟、姉妹、母、子、および畑を迫害と共に受け、また、来たるべき世では永遠の命を受ける。それは、彼を信じる者が、すべての永遠の命を得るためである。神、ヨハネ3の16、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。3章の17節は、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ヨハネ3の36には、御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるのである。たくさんの聖句がありますね。まあ、見ていくとも、本当に、もう時間が足りませんので、これぐらいにしておきますけど。そして最後に、マタイ7の14に、命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ないとありますね。マタイ19の16、すると一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんなことをしたらいいでしょうか。マタイ19の17、イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。彼は言った。どの戒めですか？イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この青年はイエスに言った。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて、青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからであるとありましたね。 良きサマリア人のところにでも永遠の命と扱っているところがありますね。まあ、それをもう皆さんも読まれてまた研究するといいでしょうね。永遠の命について書かれていますね。同じようなことが書かれています。今のところですね、これ律法学者の、律法学者がイエスを試みようとして、先生何をしたら永遠の命を受けられましょうかと来たんですね。大勢の回収は立たずを飲んでその答えを待った。祭司たちとラビたちは律法学者にこの質問をさせることによってキリストを罠にかけようと思ったのであったとありますね。しかし救い主は論争を始められなかった。主はこの質問をした当人から答えを求められ、主は律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むかと言われた。ユダヤ人はシナイ山で与えられた律法をイエスが軽視しておられるとまだ非難していた。ところがイエスは救いについての質問を神の律法を守る問題に向けられたのである。律法学者は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとありますと言った。イエスはあなたの答えは正しい、その通り行いなさい、そうすれば命が得られると言われた。この律法学者はパリサイ人の見解と行為に満足していなかった。彼は聖書の真の意味を知りたいという願いを持って学んできた。彼はこの問題に重大な関心を持ち、私は何をしたらよいのでしょうかと真心から尋ねたのだった。律法の要求についての答えの中で彼はおびただしい儀式や霊典の規則を全部無視した。彼はそうしたものに何の価値も置かず、律法の全体と預言者がとがかかっている二つの大原則を示したとありますね。この答えはキリストに褒められ、救い主はこの答えによってダビたちに対して有利な立場に立たれ、彼らは律法の解説者から言い出されたことをキリストが承認されたのだから、それを非難することはできなかった。飛ばしましょうね。まあ、たくさんありますね。永遠の命を受けるためにというね、何をしたらいいでしょうかと、さっきと同じような若者の役人のことですね。スタディバイブルにの新約80ページに、サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。事実、自分の力で私たちは戒めに従うことは不可能である。しかし、キリストは人間の形をとってこられて、人生に神性が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従いうることを、その完全な従順によって立証なさったとあります。唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることは、すなわち永遠の命であるとイエスは言われているとありますね。もうお亡くなりになりましたけれど、山形俊夫先生の人生の選択という書物に、をちょっと、引用 させていただきたいと思います。クリスチャンの希望というところで、死んで、眠りの状態に入った後、いつまでもこの状態が続くのではなく、聖書は復活があることを教えています。解雇は繭を作って、その中で渚になり、さなぎですね。さなぎを作って、その中で、さなぎになり、無活動の状態に入ります。時が来ると、がとなって再び活動の世界に、帰ってくるように人間はいつまでも眠り続ける、眠りの状態を続けるのではありません。もう一度命の息を与えられてよみがえるのです。キリストが復活されたことは私たちも復活することができる保証です。また初めの人間に命をお与えになった神が再び 命をお与えになることができることは不思議ではありません。聖書は二通りの復活について述べています。墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き、善を行った人々は命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。第一の復活はキリストの再臨の時で、キリストの十字架を信じて罪を許された人々が永遠の命を受けるためによみがえります。第二の復活はその後に起こる罪人のよみがえりで、裁きを受け永遠に滅ぼされるのです。人間の死は罪の結果ですが、神は救いの計画を立て、キリストの十字架による身代わりの死によって救いの道を開いてくださいました。そこで罪を悔い改め、キリストの身代わりを信じ、これを受け入れる人に神は永遠の命を与えてくださいます。しかしこれを信じ受け入れない人々は、よみがえらされた後、自分の生涯において行ったすべてのことについて神の裁きを受け、永遠の滅びに至るのです。まあ、たくさんありますけれど、ちょっと飛ばしましょうね。戒心の経験というところも書いていますね。神の律法を犯して死に定められた人間をいかにして救うかについては、いろいろな問題がありました。神の律法を変更するか、なくしてしまうことができれば、それを犯したことによって生じる死もなくなりますが、神の律法は神の性質の反映であり、宇宙の精神的秩序の土台なので、これを変更することはできません。そこで人間を救うためには、誰かが人間の代わりに死んで、その刑罰を受けなければならなかったのです。大きな借金をして支払うことができず、裁判にかけられたとき、もし金持ちの友達がいて、その人の代わりに借金を払ってくれれば、罰を逃れることができるように、罪を犯した人間の代わりに誰かがその刑罰である死を受けてくれれば、人間は死から救われるのです。そこで全く罪のない神であられるキリストが肉体を取って地上に下り、十字架において人間の代わりに死を受けられたのです。この救いの道に人間が入るためには、いくつかの段階がありますと言ってますね。一つ、罪を認めること、二つ、罪を悲しむこと、三つ、罪を離れること、四つ、キリストの身代わりの死を信じること、こうして心の中に起こる変化を戒心と言います。この経験を得て、私たちは全く新しい生活に入ることができます。神はすべての罪を許してくださいます。そしてキリストの助けによって、品性が成長し、罪に勝利していくことができるようになります。このような生涯は人間の限界である死後を超えて永遠に世界に続いていくのですと、山形俊夫先生は述べていますね。食事と食物に関する勧告の中の48ページに、我々の肉体の健康は食するものによって維持される。もしも我々の食欲が清められた精神に支配されておらず、我々がすべての飲食を節制しなければ、聖書の教えていることを学び、永遠の命を受けるために自分が何をすべきかを知るために、御言葉の研究ができるほどに精神も肉体も健康ではないのである。不健康な習慣はどんなものであっても、身体組織に不健康な状態をきたし、胃の繊細な生きた機能を痛め、正常に働けなくする。また食事は人が誘惑に陥り、罪を犯す傾向と大いに関係しているとありますね。キリストへの道からも、もちろん人は自分がキリストに導かれていることを意識する前に、罪深い行為を恥じて悪い習慣をやめることがあります。けれども、 人が正しいことをしたいと切望して改めようと努力するときはいつでもキリストの力が働いて彼らを引きつけているのです。自分たちは意識していないけれども、その力が心の内に働いて良心を呼び覚まし、行為が改められるのであります。やがてキリストに導かれて十字架を見せられ、自分たちの罪が彼を差し通したことを知るとき、起きての何たるかが良心にはっきりと焼き付けられ、悪に満ちた生活や心の奥深くに根ざした罪が示されます。もう時間なのでもう閉じないといけないんですけれど、この永遠の命についてはたくさんのことが聖書のあちらこちらにありますね。そしてイエス、聖書自体はイエス様を証しするものとイエス様自身が言っておられますよね。最後に、ミニストリーオブヒーリングを最後に読んで閉じたいと思います。地上での終生の仕事は永遠の命の家の準備であり、地上で始まった教育はこの世で完成するものではない。それは永遠に続き、絶えず進歩し、決して終わることのない贖罪の計画の中にある神の愛と知恵がますます完全にわかるとともに、救い主がその子を生ける水の源に導き、豊かな知識をお与えになるのである。そして神の驚くべき御業、すなわち宇宙を創造し支えておられる神の証拠が日ごとに新しい美しさをもって理解されて、御蔵から輝き出る光に照らされて、不思議であったことも明瞭となり、今までどうしてもわからなかったことが簡単なことであったのを見て、人間は驚きに満たされる。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかし、その時には顔と顔を合わせて見るのである。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかし、時には私たちが完全に知られているように完全に知るのである。以上で終わりますけれど、この結論として皆さん、このイエス様はこの戒めを守ることが永遠の命につながるということを、皆さんこれを理解できましたでしょうか。他にもね、たくさんのこの私たちはどうすべきかということをですね、たくさんありますよね。罪の除去とか悔い改めとかたくさんあると思いますけれど、まあ今後とも私たちはこのことをいつも研究して、そしてこの永遠に備えていきたいと思いますね。それでは終わりの賛美歌は、賛美歌の3に、主よ命をですね、
に栄えを押すつ我は主のために何をすてし
様、人類の罪のためにこれほどの犠牲が必要であったということ、私たちが理解して、本当に今の賛美歌にありましたように、ただ私たちにできることは献身しかできることは御と捧げることしか私たちには残されありません。どうぞ神様がこの献身を受け入れてくださいますように、永遠の命という報奨は無限の値を持っています。私たちは聖霊の助けを心から求め、これと協力し、私たちの獲得すべきものの価値にふさわしい努力と犠牲を払っていくことができるように、神様力を与えてください。回収一堂の上に神様の豊かな祝福がございますよ。救い主イエスキリストの御名により感謝してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那木神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srminist.com ry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sr-mi-ni-st-ry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。